中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、スポーツの秋を生活に取り入れております。朝起きて布団の中でヨガポーズを2つしてから起きることにしました。小さなことですが、これは腸ヨガといって便秘解消にすごくよく、自律神経のバランスを整えるのに効果があるそうです。まだ始めたばかりなのですが、なかなかいい感じです。腸は第二の脳と言われています。生活に腸を意識して暮らしていこうと思っています。さて今日も素敵なゲストさんがお越しです。リスナーさんとゲストさんの架け橋になるように努めてまいります。番組の最後には来月の1周年記念の特別番組のご案内もいたします。どうぞ最後までお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。岡山で研修事業、イベント企画などをされているハーモニアリンク代表、納言玲穂さんです。納言さんは様々なセミナー、イベントをされていて、参加者の人数は延べ1万人を超えるそうです。また、岡山で夢の種ラジオのパーソナリティです。マインドフルネスタッピングインストラクター、またアクティブレインセミナーの認定講師でもいらっしゃいます。今日はアクティブレイン認定講師仲間のご縁でお越しいただきました。いつも納言さんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。納言さん。
はい、納言玲穂です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は岡山から本当にわざわざお越しいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もうね、リスナーの皆さん、私ね、納言さんにぜひこの番組に来てほしいなってずっと前からオファーしておりまして、
ありがとうございます。
今日夢が叶いました。
もうね、何ヶ月もね、はい、中旬が言ってくださってて本当にもう感謝です。今日
いや、
感慨無量。
あ、嬉しい、はい、なぜ納言さんに来てほしかったかって言いますと、実は私がこの夢の種のパーソナリティになったきっかけをくださったのは納言さんなんですね。
そうなんですね。私以前は大阪のこの夢の種のラジオスタジオで収録をしてまして、
はい、うん、 その
時にね、中旬に本当にしょっぱなの辺ですよね、
はい、
来ていただいて、
確かね、放送はオンエアはされてないんですけど、リハーサルの
なんか本当に初めなんだ、
ね、あ、そうです、練習の時に、はい、ね、ということで、
まあ、
こういう形で、
う
ん、あの時されたか、
はい、
ちょうど、まあ、今日2回目にはなるんです、2人でマイクを ね、
です
ね、
でもすごく中旬がもう生き生きしてやりたいってね、もう言ってくださって、もう本当にいいご縁がつなげたなと思って、
もうあの時こうリハーサルに呼んでいただけなかったら今日の私はないですし、こうやってリスナーさんとつながれることもなかったので、まあ、今日来ていただいて、まあ、今本当にこんなに楽しくラジオをさせていただいてるっていうこの感謝をね、お伝えしたかったし、
いやいや、こちらこそです。ありがとうございました。
で、その素晴らしい納言さんをね、ぜひ私の番組聞いてくださってるリスナーさんにご紹介したかったので、
はい、5ヶ月ぐらいやっと立ってくれましてありがとうございます。
忙しいところね、もう本当に岡山から来ていただきました、はい、納言さんと今日、そして2回にわたってお届けしたいと思っておりますので、
ありがとうございます。
皆さん楽しみに聞いてください、
はい、
それではですね、納言さんが今日このラジオにお越しということでですね、メッセージが届いているんです。まずはそのメッセージを 名古屋さんに聞いていただこうと思います。
そうなんですか。
はい。
はい。
名古屋さん、こんにちは。小田善光です。今日は中潤のラジオ番組に出てるそうですけども、さて、どんな話をするんでしょうか。名古屋さんとはいつも会ってますけども、ぜひ皆さんに幸せになる考え方、皆さんに伝えてください。岡山でもこれから何回も行きますけど、また今度会えるのを楽しみにしてます。
まあちょっと感激、うるうる、びっくり、すごいな、中潤、素晴らしい番組されてますね。いい、
小田先生、はい、本当にメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。もう中潤ありがとう。
今ね、リスナーの皆さん、はい、メッセージいただいた方は、私の番組以前にもご出演いただきましたアクティブレインの会長の小田善光先生からメッセージでした。
そうですね、
私と名郷さんの師匠でありますね。
そうですね、はい、
で名郷さんが今度来てくださるんですって小田先生に申しましたら、あ、そうかってことでメッセージいただけますか、すごく OK で、
すごい、
いただいたんで、
素晴らしい、中潤がすごいと思います。ありがとうございます。
小田先生
にまたはい、お礼言っときます。ありがとうございます。
おそらくこの放送小田先生聞いてくださいますよねということでですね、はい、まあ、今日、明日、次回と2回で、まあ、その小田先生もおっしゃっていらっしゃいました幸せになる考え方、それから名古屋さんが今いろいろ活動されていることっていうのをね、私もこう聞きたいなと思っています。で、先ほどこの小田先生と会話の中で、私は40歳過ぎて小田先生の認定講師に伺った時に、はい、すごく不安だった時に小田先生に申し上げましたら、いや、中潤、名古屋さんっていう方をすごい真似したらいいよって言われてね。
そうなんですか。
はい、もうあの時そうからずっともうモデリングしたいなってずっと思って、まあ、半ばいろいろ
岡山のね、はい、茨っていう、ね、私田舎なんですけど、そちらに住んでるんですが、
はい、
ね、中潤、そこまで最初の頃来てくださいましたね。
行きました。もうその小田先生のおっしゃる素敵な女性のいらっしゃる名郷さんに会ってみようって、そのご家庭もちゃんとされ、そこは自分の活動もされっていう方で、はい、まあ、しかし茨遠いです。
遠いですね結構アクティブをね、アクティブレーンをね、はい、茨でやってて、はい、小田先生が、あ、もう茨の道だもう勘弁してくれ名郷さんっていうのがね、合言葉だったので、はい、今日ね、ちょっと打ち合わせの時に素晴らしい、はい、ことをね、はい、小田先生が言ってくださったっていうのもびっくりしちゃって、
いや、でもね、本当に私も名郷さんっていう方に会ったらいいよっていう小田先生の言葉あって、本当にそうだと思いましたし、小田先生、そうやって茨の道って冷やかすっておっしゃってますけど、茨っていうところ本当に私って素晴らしいところだと思いました。
あ、そうですか、よかった。もうぜひ皆さん、たった4万人の都市ですけどね、本当に来ていただきたいなと思ってますし、
本当にぜひね、はい、茨に足を運んでるし、駅もね本当に素敵ですし、
はい、
なんでしょう、
気はいいとこですよね。
文化の街と言いますか、なんと言ったらいいんでしょう。
もうありがとう、
なんか名古屋さんを育てた風土がここにあるんだって降りた時に思いました。うん、
まあ今本当に田舎だけど、大体宣伝をしますので、どこ行っても茨のちょっと親善大使のように宣伝してくるので、結構いろんな方が、東京や大阪や、はい、いろんな方が来てくださいます。わざわざ、
なんかわざわざ行く価値のある茨だと私は思いましたはい、もうぜひ皆さん茨にね足を運んでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
は
い、
じゃ早速ですけれども、私1回目2回目で、1回目はですね、その名郷さんとその大人になってアクティブを講師として養成講座の時にお目にかかりましたので、生まれてからその名郷さんがこうされてた私と会うまでのこと、幼少期から今までのことっていうのをお伺いしたかったんですけど、いいでしょうか。
はい、
それで名郷さんのハーモニアリンクのプロフィールを調べますと、とっても私には興味的な言葉が書いてありましてね、それをちょっと聞きたいなっていうふうに思うんですけど、資料がありましてね、あ、資料はここなんです。皆さんもしよろしければ、ハーモニアリンクのホームページをね、検索してみてください。名古屋玲穂さんのプロフィールのところがね、このように書いてあるんです。政治家の父の下で育ち、経営者の夫の姿を通して、誰しも人に言えない悩みや孤独を抱えていることに気づいた。自分自身も母からの呪縛で自己肯定感が持てなかったため、いつも幼少期からメンタルに関する関心を持っていた。成長とともに、 経営の勉強、成功哲学を学び、目標を掲げ成果を出すが満たされていない自分に気づく。そして、まあ、その後アクティブレーンであったり、あとはいろいろ今活動されていることにつながっていくっていうふうに書いてあるんですけれども、
はい、
この母からの呪縛でっていう、なんか
恐ろしい言葉ですよね。
なんかとても講師というかプロフィールになんかあまり似つかわない言葉があったんですけど、このあたりを少し教えていただけますか。
はい、またね、後に話をする、はい、やっぱり心のブレーキだったり、自分の中にみんな思い込みがあったり、潜在意識の奥にね、こうちょっとこう、まあ、トラウマティックなことというか、
はい、
皆さんなんかもしかしたら何かね、何かしらこうブレーキになっているものってのがあると思うんですが、
はい、
実は私もその、こういうことを表に出すことさえ、今まではしてなかったんですよ。全然その自分が母との関係ですごい辛かったとか、辛いことを表に出すのはなんか自分の中でタブーだったので、これを出せてること自体がすごいオープンな自分になったんですね。一つ
最近でしょ。
そうです。前はもっとね、かっこいいことだけ書かなきゃいけないっていうので、本当のところっていうのはとても出すのは嫌だったんだけど、
だから私初めてお前にかかった時もプロフィール見てたんですけど、
はい、
その時にはこの母の呪縛っていうような言葉が
ちょっとき ついですけどね、
なかったんで、
はい、
本当今回、はい、
だから高校までは本当にね、こう生きてるのかなってぐらい本当にね、自己需要低くて、もう自分って本当にダメな人間だと思ってたので、ですっごい生きづらかったんですよ、
高校生の時に、はい、
まあ、高校生まで、はい、で本当に父がまあ地方議員だけど、
はい、
ほとんど、まあ、世のため人のためにやる、頑張りすぎるぐらいやる人で、
お家に今いられない、
で経営者もしてるし、素晴らしい父だったんだけど、ほとんど父と直接っていうのはもう時間がないですよね、
ええ、
だから母が、真ん中にいるけども、とても不安が強い母だったんですね、
ええ、
ちょっと少しうつ的かなと思うんですけど、今思うとね、
ええ、
不安が強くて、で10に違う姉がいるんですけど、
はい、私何人兄弟なんですか。
2人兄弟なんですけど、はい、私ができなくて、
あ、はい、2人目
のね、最初12歳上の姉が養女で、父の、おば、父の妹から、
はい、
来てくれてて、10年経ってよくほら忘れた頃に、もう40近くてできた子だったんですよ。
ただ
もうお嬢様で可愛がられたんじゃないのと思うけど、割合質実合計のお家だっていうことと、でも父が本当に出てるので、母としたらこの子だけは私の味方っていう、もうなんか自分の満たさないから、
分身みたいな形で、
はい、自分の自己需要度が上がってる人だとバランス良かったんでしょうけど、もう親子逆転なので、母が辛いって泣いて、私がこう母のような感覚、幼稚園の頃が逆だったんです。
幼稚園なんけど、お母さんをよしよししたら幼稚園児みたいなイメージかな、
感じですね。だから本音を言う前に母が泣いてる、だからよしよしみたいな感じをやってるおかげで、すごくやっぱ本音を言ってなかったなっていうの。
その時幼稚園ぐらい、その12歳上のお姉様も一緒に暮らしてたって感じ。
そうですね、
戸籍上だけの、
いや一緒に暮らしてましたけど、はい、小学校も4年の時にお嫁に行っちゃったので。
じゃあ本当にもう年離れていて、一緒に暮らしたり、
高校生からも下宿をしてたから、あんまり一緒にいない。
本当に二人兄弟といっても、お母様とそれから名護さんとの、まあ、暮らしが長かったってことなんですね。
父もいるけど夜帰ってきて朝早く出て、なんかありましたね。で母の、まあ、でもそのおかげで、
はい、
本当に、なんていうかな、深層心理だったり、すごく、この、今やってるお仕事っていうのは、その延長線上で、やっぱり、子供は、親を選んでくるっていう、まあ、池川先生なんかも言う、おっしゃる、ね、話を想定すれば、多分私はこの名護家に、来るって決めて、来て、そういうことを磨くために、もう今はもう母亡くなってますけど、すごい感謝なんですけど、実はすごいそれでも七点抜刀してたんですね、高校までまで、もうあげ、もうお茶碗一つから言いますからね、もうすごい、どこ行くの、どうしたの、
そういう、
これまだ雑巾がけして、まだこれ使えるのにもったいないわよ、全部なんですよね。
しつけっていう部分ですかね。
しつけかな、かなり束縛があります。
管理されてるっていう
感じですよね。それは母としたら寂しさもあったし、ね、私に愛情というかちゃんと教えなきゃが逆になってた感じもあるんですけど、まあ、そのおかげで自己需要もめっちゃ低くてですね、自分はもう全然ダメだと。
だからお母様からしたら、まあね、 できてない部分を割とこうおっしゃって、自分はできてないのかなっていうのを背負いながらの高校生やった。
高校生まではね、本当自己需要低かったですね、全然認められない。
で、褒めていただいた記憶とかがないってことかな、お
母様に。まあね、あんまりなかったような感じですね。どっちかというと母の気分でこう気分に任せていくみたいな感じがあって、でも本当に、まあ、うん、まあ、結果を言うと、最終的に、はい、まあ、最終的に、私が養子をもらって、はいはい、母と一緒に最後住んだんです、ね。養子なんですね、父中人が、うんうん。なんだけど、その亡くなる4ヶ月は、母の、うん、私、まあ、もう、肺がんで、末期で、これもうダメだなと思ってましたから、はい、お家で見たときに、はい、本当にあなたの娘でよかったってことが言える状況になって、はい、とっても爽やかな、カラーっとしたね、お葬式だったんですよ。これまたこれ話すとめっちゃ長い、超スピリチュアルな、不思議ないっぱいいろんな出来事がそこはあったんですけど、だからやっぱり選んできてたんだなってことで、今もう大感謝なんですけど。
で、高校から今にその後至るまではどんな風な、
まあ、やっぱり家を出たら、ちょっと本当の自分を取り戻す。大学の時。
大学が家を出る。
はい、神戸にいたので、うんうん、やっとちょっと自分の本来の自分をちょっとずつ取り戻して。
距離を、
はい、
まあ、物理的に、ね、お母様が岡山で一人おられて、自分は、
主人、父といるけども、うんうんうん、はい。だけど、まあ、なんとなく、エネルギーはね、いつもね、どうしてるのとか、もうすごい。
食べてるのとか、
すごい来ますけどね。
いっぱい物を送ってこられたりとか、はい、ね、けど、はい、実際に会えないですもんね。
だいぶね、変わってきてますけど、やっぱり小さい頃からこう、自己需要が低かったので、なんとなくこう、なんていうかな、こう、うん、マイナスに考えたりとか、はい、人の、まあ、選挙に知事が4年に一度出てたので、生まれた時からね。
忙しかったね。
そしたら、なんとなくこう、いつも、人の目を気にするような環境だったんですよね。で、田舎だったので、はい、まあ、町だとね、そこまでないけど、田舎は本当に選挙が濃いので、ね、昔は。だから、もう、すごくなんか、こう、人を気にする中で来て、すごく、まあ、もともと敏感な、うん、ちょっと感じやすいタイプで、ちょっとあの人本音で言ってないなとかちょっと分かっちゃうので、ええ、あ、そう、嘘だな今言ってるのみたいなこと分かってしまうので余計生きづらいみたいな感じでした。
それ実際幼い頃からだね、
割と感じやすかったんだと思
います。だから大人の方の顔色とか見たりとかすることと か、
ね、からこれ違うなみたいなこととか、
で自分の行動振る舞いが非常にそのね、お選挙とかいうことにも関わるっていうプレッシャーとかそういったものが、
まあ、もういろんなね、
背負われてたのかな、うんうんうん、そして大学に出て神戸に出て4年神戸に住んで、はいはい、そしてまたでも今岡山の茨っていうことは戻ることになっていくのはどんな感じ で、
まあ養子をもらおうっていうことで、うん、で養子をもらいたくなかったんですけど、はい、まあ、なんか流れの中であちらで、うん、まあ、講師として小学校を勤めてたんですね。
はい、
で、その頃に。
中尾さん、講師だった。小学校の先生
してた。
それ全然知らなかった。プロフィールにも書いてない。
書かないでしょ、そんな。
そうなの？
うん。そうなんですよ。そんで、まあちょっと、なんかね、今だったら古い話のようですけど、父が割と明確に、絶対に、会社は継がなくていいけど、建設業は。
名護建設。
継がなくていいけど、名護の名前は絶やしたくないっていう、なんか明確な目標がある人で、
はい。
養子をもらおうって決めてたみたいで、はい、で、学校に校長室とかに呼ばれるわけですよ。
はい。
休憩時間に。名護先生、はい、お父様から電話がありますと。
え？
で、電話かけると、今日お見合いだからみたいな話。
それが今、素敵なご主人との。
いや、違います。その頃は全部断りましたんで。
あ、そうですか。
断ったんだけども、主人だけは写真がなくて、はい、唯一、最初に、お見合いとかする前に断った人だったんですよ。
はい。
で、断った人ってなんかやっぱり脳って、ネガティブなことって覚えてるじゃないですか。もう言わ、なんか断ったあの人っていうのをすごく覚えてて。で、断った人にもう一回会ってみるかって話が出た時、いや、それ会ってみたい。
あ、なんかその、
断った人に
会って。申し訳ない思いがあ
って。申し訳ないか。相手が断ったの、私を。
それはちょっと気になる。
で、ちょっとどういう理由か会ってみたいって気持ちがあって、それは本当に二人で会ったことがとても良くて、
へー、はい、知らなかった、そういう。
4日後から毎日会ってまして、主人と。で、半年で、お互いの両親を自分たちで会わせて、結婚したという。紹介だけど、まあ、恋愛の。
そして、名護という名前を。
名前継ぐのはいいよってことだった
んです。ってことだったんですか。
建設は継がないって約束でしたね。
へえ。でも今も名護県
継がないって約束だったのに、父がまた明確、やっぱ明確な人は勝ちますね。明確だったためにですね、はい、継げるんだったら継いでもらいたいなと思ってるから、はい、断るごとになんか、はい、経営はいいよ、なんとかだよ、こうね、サラリーマンやるよりはこんなに素晴らしいんだよってことをずっとプレゼンしてるわけですよ。断るごとに主人、多分。ただ主人も、まあね、まだ20代で若くて、そんなにいいのかな、経営っていう、ちょっとね、ある意味、なんかね、ちょっと軽いノリというか、うん、じゃあ継ぐわっていうことで、継がない約束で結婚したんですけども、まあ継ぎまして。
自分の、ご主人の意思で。はい。え、もともとご主人はどこの方だったんですか？
もともとでも同じ岡山なんですよ。
岡山の方で、はい、で、養子に行っていいよってこと。
名前はいいよ。
いいよってで。
だけど、コンピュータープログラマーだったので、もうそっちをすると。で、父もいいよって言ってくれてたんですけど、う
ん、洗脳されちゃったんです
ね。徐々に洗脳して。
いいよって。
で、継いだら、もう建設ですから、皇居とかあって、昔はもうちょっとなかなか難しい世界だったので、もう風のような爽やかな主人と、建設が全然合わないわけですよ。やめたいと。いろいろもう、本当に20代後半は、新婚の頃すごい大変でして、でも毎日暗いって感じでした。主人が。
そうなんですか。
はい。でその時に、まあ、自己啓発セミナーの主人が経営者仲間から誘ってもらって、はい、そこから変わったんですね、主人が。
そうだったんですか。
今ここでやれるべきことを楽しんでやるって決めて、すごく変わってきたんですけど、まあ、新婚時代は結構暗かったですよ。
いやー、全然知らなかった、そんなことが。そしてでも、お二人、三人お子さん、ね、
そうですね、男ばっかり、はい、男の子ばっかり。はい。
そして、今ずっと、名護建設と、ご主人はもう今は、継いだことをとても。
今、継いで、でもまた今度、本当にまたやりたいことも、これからまた始めるんじゃないかと思います。継いで、それはそれですごく、いろんなことが学べてよかったって言ってくれてますけど、はい、もう一つまた本来やりたいことっていうのが多分お茶だったりとか、はい、そういう方にだんだん行き出したので、
あ、そのお茶のご主人のお茶の活動のことを少し教えていただいていいですか。
はい、お茶上田倉庫流っていう、はい、広島のブケ茶なんですけど、まあ、いろんなお茶があるんですが、はい、それをまあ今主人は今習ってまして、はい、その結果、まあ今年はまあね、後でまたいろんな話
で、この間行かれて
ますね。引き寄せのおかげで、うん、まあ世界でお茶を立ててこれたらいいなっていう思いを、はい、まあ宇宙に飛ばしてたら、ベルギーで、
すごいですね、はい、
日本とベルギーの国交150周年の記念の式典だったんですけど、はい、お茶を舞台300人ぐらいのオペラ座みたいなところで立てさせていただきました。
すごいですね。はい、で、名護さんもお手伝いで、
私は、はい、
で舞台に
役目で、
はい、立っておられるお写真見ました。
はい、ありがとうございます。
また中旬のページに紹介、番組ページにもそのお写真アップしておきます。本当に素敵なお写真で、はい、あ、でも今そのお写真を見ただけではわからなかった、そのご主人のいろいろなずっと紆余曲折があって、ご夫婦があ
ったの、
そうあって、ぜひそのリスナーの皆さんその写真を見ていただいた、今さらにジーンってくる。
いろいろ本当に20代は辞める、する、辞める、するがいろいろありました。
へ、その辞める、する、辞めるときに上がれる、また元に
辞めるときに、なんか私は家族会議を開こうって開く人で、みんなでちょっと考えようっていうのと、それからまあ本当に自己啓発とかで考え方をやっぱり学んだことで主人が変わってきたりしたことですね。
落ち込んでいる何か下がった時に、自分だけの知恵だけではなく外部のいろんないい話がないかって取り入れたり、
そうですね、
やっぱりでも今聞いてたら家族会議5人でされたんですか、お母さんも入れたりとか。
そうですね、その時はね、
そうやって話し合うってことが、今もう結婚確か30周年
なんで、そうですね、よく私のこと知ってますね、
ファンですから書いてありました、
自分が分かんない
30年かしたらこんな素敵な夫婦になれるんだって。
今もう55になりましたからね。
いや、だってね、皆さんね、いつもこうご夫婦ラブラブな、
年々です、年々新婚になる感じです。最初はもう、あなたは皮を食べたら私が身を食べるわみたいなぐらい違いましたからね。まあ、普通違いますでしょ。価値観が一緒の人と結婚するってよく言いますけど、いないですからね、皆さん。これ幻想ですよ。絶対いないよ、
だからその価値観をすり合わせれば。
すり合わせるんじゃなくて、私の幸せの秘訣を一個言うと、相手じゃないんですよ。まずは自分を幸せにすることなんですよ。自分の中の、相手に見えてる あの腹立つっていうのは結局自分の中のものなので、自分をどれだけ自分のコップを満たしていくかってことに、うん、途中から分かったので、あ、これだと、うん、これを満たし始めたらどんどんより主人のいいとこが見え出して、うん、っていうことです。
だからベルギー行く前の出発にこう肩を組んでる新婚旅行のような素敵な写真が上がっておりました。
当たり前に
だから年を重ねていくと相手のその良さ、はい、自分のコップを満たしていくことで、
はい、そうです。もう相手じゃないんですよ、
自分。
現象面はいろいろあるけど、実は自分の中をなんかこう幸せだなっていうことを、私は中と一緒なんで幸せだっていう感覚が本当になかなかできなかったし、周りばっかり見て比べる高校生も特にあの20代10代はきつかった人なので、うんうん、あのどうやったらそうなれるかっていうのをずっと模索してたんですね。だからそこがやっぱりあのこうどんどん、あ、いいな、本当に幸せだなって思えるようになったってことです。
あ、なんか、うーん、あ、今すごく名郷さんの心言葉がすごくね、うん、響いてきて、相手のその自分がっていうこと、リスナーさんもラジオを聞いていかが感じていらっしゃいますかね。
だからとってもいい主人だったんだけど、やっぱり全然結婚してあの毎日会ってたので私たち、それは学校勤めてたので、終わって7時ぐらいからご飯食べに行って、10時11時ぐらいまで会って、まあ解散ですよね。解散してまたよく次の日も会ってたなと思うんですけど、
そんなに会ってたんですか。
よく会って、よくそんなにすごい喋らない主人がよく会ってたなって今思うんですが、結婚したらですね、なんとその日から、まあ、2人で新婚生活でまだ私勤めてますよね。ああ、だ9時半から10時、9時半ぐらい寝るんですよ、主人が。
若いのに。
なんだこれはと思って、あの11時まで起きてた主人はどこに行ったんだと思ったので、あの、結婚してみて、まあ、いろんな勉強してみて、あ、この人結構胃が弱くて、体調が悪い人なんだっていうのが分かったんですけど、なんて冷たい人って最初思いましたから、なんで冷たいの。
ああ。
私は丸付けを、採点をして、プリント持って帰って子供の、うん、
ありますよね、
して、やっとこれで夫婦で話せると思って、こう一応夢を描いてるわけです
ね、自分のね、はい、まあ、幻想ですよね。
で9時半ぐらいになるとおやすみで寝るんでなんだこれっていう、
ね、全然甘い進行生活なかったんだ。
そうそうそう、だから、ね、時々起こしてました、ちょっと
話しようって、
もうめんどくさいなっていう感じだったと思うんですけど、はい、それ本当そうなんですよ、いいなと思って。だけどだんだんそれが結局は、
ね、
自分の問題なんだっていうのをいろいろ解決していったこととか、ね、まあ、相手を理解するってことをしていって年々良くなってきたんです。
あ、素晴らしい。
年々。
あ、いや、皆さん、田郷さんのこの幸せになる考え方っていうのはいかがだったでしょうか。
いや、だから七点抜刀もしてます。だから、
はい、ではまだまだお話は伺いたいんですが、音楽を挟んでエンディングへと参りたいと思います。皆さん、名郷さんの話もっともっと聞きたいですね。次回ぜひ聞いてください。次回はですね、昨年春に天皇陛下の園遊会にね、ご夫婦で行かれた、ご招待を受けたお話を伺いたいと思っているんです。そして幸せになる考え方をもっともっと詳しく聞きたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ次回も聞いていただけたらなと思っています。さて、番組にあらのご知らせなんですが、来月11月でこの番組は1周年を迎えます。なんと中潤が一人放送を初めていたします。ゲストなしで、いたしますので、それに向けて今準備をしておりますので、そちらの方はですね、番組の紹介ページに、掲載しておりますので、ご覧いただけたらなと思います。本日のゲストの名郷霊峰さんのお写真、それから先ほどおっしゃってたベルギーのお茶会行かれたお話などの写真も載せたいと思いますので、ぜひ中潤のアップデートと検索してください。よろしくお願いいたします。今日のゲストはハーモニアリンク代表の名郷霊峰さんでした。パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。今日も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。名郷さんも素敵なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では皆さん、また次回お会いしましょう。お願いいたします。さよなら。